ということで、週刊少年ジャンプ2019年第38号において、最後の最勇気、野の上大二郎先生が、全23話で、違う、全22話で最終回となりました。
そうですね。最後の方持ち直したんですけどね。
まあ、そうですね。設定が重ねて、本筋が明らかになって、で、まあ、登場するキャラクターの音楽がちゃんと、こう、噛み合ってっていう展開が最後にあったんで、なかなか注目の展開で、クライマックスを迎えました。まあ、ということで、連載1周年を迎えずに終わった作品に関しては、ジャンプ史上で人気投票が行われないことから、僕とミスさんの2人で人気投票を行って、その作品を追悼しようという打ち切り追悼企画、たった2人の人気投票を、最後の最有権を開催したいと思います。
はい。
こちら、僕とミスさんそれぞれが、1位に10票、2位に9票、3位に7票といった形で、投票していきまして、2人の合計得票数の少ない方から順に見ていって、この作品を振り返っていきます。
そうですね、結構キャラ少なかったですからね。
そうですね、僕も第10位にとても悩みましたよ。まあ、いきなり出てくると思うんで、まああれですけど、第10位に悩みました。まあ、9位までは結構、もうポンポンポンといったんですけどね。
うん。
10位悩んだ結果なども見ていただけたらと思います。ということで、早速ランキング下から見ていきますと、今回得票があったのが、全部で12人、合計12位までのランキングとなっております、うん、ということで12位から見ていきますと、第12位が僕の1票による合計1票、ホームランバッター。
ああ、最初、龍之介くんが見たっていうバッターね。
そうです。第1話において、桃之介くんがこの世には、嘘みたいなことが起きるということを学んだ最初のきっかけ、天満屋ピーチズの背番号12番のバッターです。
そうですね。なんか、途中でどっかで名前出てくるのかなと思ったら、結局出てこなかった人ですね。
名前は全く出てこなかったですし、顔も何も出てこなかったですからね。
そうだね。ただ本当にその、天山ピーチーズはね、最終回とか見てると、すごいなんかやっぱ、大事なチームだったんだって感じするしねっていう。
まあ、そうですよね。マークが、桃物語にちなんでいるという件もありますし、まあ名前も天満屋なんですが、天満屋ピーチーズ。名前からしてやっぱり何かちなんでそうですからね。
そうだね。
いや、何かの、世を忍ぶ仮の姿みたいな、そういった団体だったのかもしれない感じが思わされる天満屋ピーチーズ。こちら、後にランキングで出てくるだろう、しげちゃんも好きな球団ですからね。
そうですね。
大変作品中において存在感のある天満屋ピーチーズのホームランバッターに1票です。
はい。
物語の全ての始まりですからね。
そうですね。
これによって、龍之介くんは、嘘みたいなことでも起こり得るっていうことを、門が開かれたわけですから、まず最初の。
うん。
そして最後までこのホームランというモチーフは貫かれましたからね。
そうだよね。結構出てきて、お、ちょっと嬉しかったよ、でも最後出てきて。
はいはい。まあそこでなんかうまくパッケージングされた感じがありましたよね。
うん。
ホームランを打つという形で、ちゃんと龍之介くんの一貫した何か強さみたいなものを象徴する感じでした。で、このまま、次々見ていきますと、続きましては第11位。こちらがミスさんの2票による合計2票で、名前がわかりませんでした。ドクターキリコみたいな混成の従者。
そうですね。コロオリさん、
はい、
病気をばらまいた、混成の従者ですねっていう。
まあそうですね。覚えてます。
いや、はい。あいつはやっぱりね、戦闘が面白かったね。
体がバラバラになりましたからね。
そうそうそう。あの辺のやっぱ、尿意棒を使ったこの不死身アクションっていうの。あれは結構、すごい、はいはい、結構、この漫画の中でも一番好きなバトルと言っても過言ではないバトルなんでね。
確かに戦い方に関しては、あれは一番印象的でしたね。
うん。
まあ、尿意棒の使い方とかいろんなバリエーション途中から見せてきましたが、まあ、あれが一番印象的でしたよ。
そうそうそう。だからそういった意味でもちょっと名前も出てこなかったですけどね。とりあえず、入れてみましたねっていう感じでしたね。
まあ、調べたらどっかに載ってるのかもしれませんが、パッとネットで検索した段階でもちょっと出てきませんでした。といった確かにまあまあまあ、キャラクターもさることながら戦い方で、第11位となりました。続きましてが、こちらが、同率、8位が3人になります。
お、
はい。9位、10位がなく、8位が3人となります。1人目が、僕の3票による合計3票。サイ君。
おお、サイ君出てきましたね。
そうですね。ちゃんと最終回にもいるんですけどね。
そうなんだよね。お前、結構敵対したやんっていう。
いやいや、でも結局味方勢力ってことははっきりしてましたから。
うん。
まあ、これは、あってしかるべき。ただ、このドーツさんとの関係性が謎ですけどね。
そうだね。一応昔のなんか、ムクロから作っ、ドーツさんが作ったみたいな話はしたけどね。
はいはいはい。
実際の関係性がどうなのかってね、親子だと思ってとか、そういうところは描かれてないからね。
ドーツ様に体乗っ取られてるようにすら見えますからね。
そうだね。
といったなかなか存在感はありましたが、事情を感じさせる、ドラマを感じさせる感じの、まあ、サイクン。そして、まあ、細かくはまた後で見ていきます。そして続きましてが、ミスさんの1票、僕の2票による合計3票で、シゲちゃん。
シゲちゃん来ましたね。
シゲちゃんも最後いますからね。
そうだね。しげちゃん、本当です。俺、ぶっちゃけ最終回までちょっと存在忘れたんだけど。この並んでる時に見て、しげちゃんやんけっつって言って入れたんだよね。
そうですね。一瞬誰だか分かんなかったですが、このパーカーによって確定しましたね。
そうだね。
パーカー被ってないから一瞬誰か分かんなかったんですけどね。
そうそうそう。ちょっとデザイン変わってるしね、だいぶ。
はいはい。でも、パーカーだ、しげちゃんだって分かったこともあって、まあ、しげちゃん、ミスさんが1票だと、合計3票で第8位。そして最後の第8位が、ミスさんの3票による合計3票で、ドーツー様。
ドーツー様ですね。
僕は入れませんでした。という感じで、まあ、サイ君、先ほども多少触れましたが、まあ僕は結構最終回の印象より、実は、その小春ちゃんを僕の妹、本当の妹、龍之介君のことも好きだみたいなことを言ってる、なんかサイコパス感が好きでしたね。
なるほどね。俺はやっぱりこの、まあ、今回の順位結構好感度の高い順に上げてる感じがあるんで、俺の中で。
はいはい。
そうだった時に、このやっぱり最初にめっちゃ人殺したし、あいつっていう。
ああ、確かに。
の好感度の低さからちょっと線外になっちゃったんですよね。
確かに、まあ、そうですね。ひどい惨劇を起こしてはいましたからね。
うん。
ただやっぱり、龍之介くんたちに向かう時のその態度、兄弟愛みたいな、なんちゅう、独善的な兄感を出す感じとか、龍之介くんに対する愛を、出すあたりとかは僕は結構好きな狂気キャラでしたよ。
そうですね。
まあ、見た目も良かったですね。
うん。
印象として。
そうだね。ほんと最終回の立ち位置謎なんだよな。
棒太いですね。
そうだね。
といった感じのサイ君。そして、しげちゃんも先ほど言ったように、まあ、僕は結構ちゃんと印象には残ってましたよ。
うん。
もう、龍之介くんの友達と言ったらしげちゃんという感じでしたよ。
そうだね。やっぱりこの、龍之介くんをね、こう仲間に入れしきれるとこのエピソードとか結構良かったしねっていう。
はいはいはい。
だからしげちゃんね、やばいこのまましげちゃん死ぬのやめって思ったからねっていう。
いやー、そうですよ。助けた時もちゃんと何かその記憶を失ったけれど、その友達感は残してみたいな感じで、ちゃんと感動エピソードを引っ張りましたしね。
そうですね。
そのいい人感はすごい印象的でしたよ。
そうそう。そして最終回では出てくるしねっていう。
最終回ではなんと、門が開かれてるっぽいですからね。
そうですね。ミッドでどうやって戦うんだよっていう。
防御じゃないですか、だから。
はいはいはい。なるほど。あれ、でかくなって守ってくれるんだっていう。
いや、おそらく、普通にそういうことなんじゃないですか。
うん。なりそうだよね。
このミッドが尿意棒ですからね、きっと。
でしょうね、絶対に。いやー、だからなんだろう、本当に、ちょっと最後の印象、強いよね、しげちゃんって。
そうですね。ある意味、出世頭ではありましたね。
うん。
もはやもう、ポップの立ち位置ですよね。
そうだね。
まあ、それは適当すぎますが。でもまあ、本当に最後の大出世感においては、より印象が強く上書きされたような感じはありましたよ。
うん。
っていう感じもあったんで、まあまあ、僕も2票入れての合計3票でした。そして、僕的には、やっぱりちょっとその、なんでしょうね、一面的すぎて票が入れられなかったのがドーツー様なんですけどね。
なるほどね。もう俺はこの中での一番の悪がドーツー様だと思ってるんで。
まあ、そうですね。
うん。龍之介くんは絶対どっかで、母さんの欲望って言って、ドーツ様を殺すべきだと思ってるんで、俺は。
いや、それはさすがにとは思いますが、ドーツさん、まあ、やってることが残酷っていうところは、まあ、あるにはあるんですが、正直そんな行き過ぎてる感じもせず、まあ、本人の納得の上でしたしね、うん、お母さんに関しても。
まあ、そうだね。
っていう感じもありますし、まあ、あと本当にそのちょっと、合理主義が行き過ぎた感じの、世界を守る人っていう形で何かキャラクターがそこからはみ出なかったので、
うん、
それが僕の中ではちょっと票を入れるには至らなかった要因かもしれませんね。
そうだね。まあ僕は逆に本当にさっきの通り悪役があんまちゃんと存在しない漫画だったと思うんで、
はいはいはい、
そういった意味ではドーツー様は本当になんか悪いやつだっていう印象が俺すごい強くて、 で、ただやっぱりちょっと好感度が低かったんでね。最初ドーツさんは5位くらいに入れたんだけど。
はいはい。
でもやっぱ好感度低いしなーって言って下げたんだよね。
まあドーツさんは実際その人間としての感情の動きがないみたいな、それこそが新人としての行き着く先である、究極の新人であるみたいなことをまあ表していたので、言っていたので、そういうキャラクターなので感情が動かないっていうのはまあ設定には乗っ取ってるんですが、うん、でもやっぱり何らかの感情、その残酷主義に対するまあ葛藤でも苦悩でも、逆にそっちに喜びを感じてるんでも何でもいいですけど、何か感情の動きとか、うん、多面的な感じっていうのがあった方が僕は好きになりましたね。
ああ、そうかもしれないですね。
設定的には全然感情がないっていうので一貫してはいるんですが、何かの変質、偏愛とかフェチズムとかいろいろなものが何かあったらなっていうのもあって、残念ながら票には届きませんでした。では続きましてが、6位、同率6位2人となります。一人目がミスさんの4票、僕の6票による合計10票で、古川先生。
うん。
もう一人がミスさんの5票、僕の5票による合計10票で、ケイちゃん。
はいはいはいはい。おー、まあ、印象的な二人が来ましたね。ま
あ、真ん中あたりで並びましたね、この二人は。
うん。まあ、ケイちゃんはね、本当に、やっぱりちょっとヒロインになりきれなかった感があってっていう。
まあ、あくまで小春ちゃんが主で、それに対する銃ですからね。
そうですね。
なので、これ、票をむしろ分けるかどうかすら本当は迷うところであったんでしょうけどね。
うん。まあでもやっぱり俺は独立した存在だったと思うし。
はいはい。
やっぱ最後の説明してくれるところとか、すごい良かったしねっていう。
まあ、そうですね。いろいろ感情も覗かせましたしね。
うん。
表情豊かでしたしね。
そうそうそう。ただやっぱりね、小春ちゃん、エステルちゃん、龍之介との三角関係に絡んできて、四角関係になれなかったっていう。弱みがありましたからね、ケイちゃんは。
あくまで小春ちゃんの側に立って、小春ちゃんの中に潜む別の気持ちを代弁するみたいな立場での絡み方でしたからね。
そうだね。
だからまあ、その点で言えば役割を果たしたような気がしますよ。
うん。
エステルちゃんに対して、まさかあなたまで来るなんてみたいな。ちょっと、嫌味とは言わないですが。
うん。
ちょっと反応してみせたあたりとかは、うん、少しキュンとくる感じがありましたよ。
そうですね。
といった感じの、まあ、立ち振る舞い。表情豊かな感じで、まあ、6位でした。
うん、
で、古川先生も、まあ、真ん中ぐらいですね。
そうだね。わあわあわあ、本当にボンカレーのシャレとかね。
はいはいはい。
謎な印象が残ったけど、まあ、一番その、人間臭い感じあったよねっていう。
まあそうですね。特に古川ちゃんを認めたり褒めたりするところに関しても、自分の気持ち、理屈、理性みたいなものが、追いつかない中で思わず言葉が漏れたりですとか、そういった感じで、うん、まあ下手すると子供たち含めての中でもかなり感情的なキャラだった気がしますね。
そうですね。まあそれもあったし、まああと俺はね、さっきも言った通り、そのね、アクションの面白いキャラではあったんでね。
はいはいはい、確かに。
銃みたいなやつで細くやるとかねっていう。
はいはいはい。
あの辺でやっぱニョイボーの方向性的にも面白いキャラだを示したキャラだったと思うんでね。いや、だからもう真ん中くらいには来るよねっていう感じでしたね。
はいはい、確かに。もう、どっかの残白塔みたいな戦い方しましたからね。
300メートル、3キロ、何キロメートル
か稼げた ?13 キロとかそんなんじゃなかったでしたかね。
そう、13キロメートルやですからねっていう。
そんな感じで、まあ確かに、このスタイル、独特のスタイルがありましたし、感情的でしたし、親バカ感もありましたし、師匠バカ感もありましたし、まあまあ、いい人感のあるキャラクター、古川先生でした。愛嬌がありました。
はい、そうですね。
で、続きましてが、第5位です。ミスさんの8票、僕の4票による合計12票で、ゴーハクさん。
おー、ゴーハクさん意外と低いですね、ガルちゃん。
僕は真ん中より下でしたね。
うん。僕はね、結構そのゴーハクさんは、ほんと最初の頃さ、こいつおやつ失格やろっていう、結構嫌いなキャラだったんですけど。
はいはい。よく言ってましたね。まあ、
うん。最後の方ではやっぱりなんかすごい、好きなキャラになりましたからね。
ああ、設定含めて考えると本当に中二感に溢れてましたからね。
そうそうそうそう。昔はめちゃめちゃで、ね、強かったのに、雷を出してたのにっていう
ね。そうですね。
だけど、愛を知ってしまった方は弱くなってったっていう、中二感あるよね。
はいはい。昔は無敵だったっていう、それも自分だけが生き延びたいという欲求に従って、かなりの強さまで言っていたけれど、愛に目覚めた結果弱くなるという。まあ、中二感はあったんで、確かにそこで好きになれそうではあったんですが、何か僕の中では決め手に書きちゃいましたね。
うんうんうん。なるほどね。まあまあまあ、確かに、もっと、 描かれるべきエピソードはあった気がするけどねっていう。
あくまで設定のみの存在でお話に関わってるっていう感じがちょっと薄かったんですよね、僕の中では。
まあそうだね。
うん、そのせいで、あんまり上に行かなかった感じがあります。
そうだね。なかなかね、やっぱり、ヌラリヒョンを倒すときもね。
はいはい。
本当になんだろう、あの時は理性的なキャラだったのにっていう。
まあそうですね、一人じゃ倒せない感じでしたからね、ヌラリヒョンを。
そうそうそう。やっぱりなんか、弱いかったからね。
まあ弱体化してるっていう設定ではありましたから。うん。弱くてもしょうがないんですよ。
そうですね。いや、まあまあ俺はそのギャップが好きだったんですよっていう。
なるほど。では続きましてが、第4位。ミスさんの7票、僕の7票による合計14票で、ももさん、お母さんです。
いやー、お母さんはほんと設定がひどすぎたからね。
まあ、凄惨な、状態ではありましたが、まあ、実は第1話から結構顔出して登場してるんですよね、ももさん。
そうですね。
龍之介くんの横でホームランボールを取って、こう、嘘みたいなことだって、起きるんだよ、みたいなことを教えてくれるっていう、なかなかいい感じの登場シーンもありましたし、まあ、短い会話シーン、登場シーンの中では、すごく印象的な明るい表情や、その言葉の中身がとても印象的なキャラクターではありましたよ。
そうそうそう。でも、魂は燃え尽きてしまったからねっていう。
まあそうですね。
いや、そういった本当に、今回の、なんかやっぱ、そういった本当設定しか出てきてないけども、すごい印象的なキャラだったよね、お母さん。
まあそう。僕の中では結構、その、凄惨な最後とか、その生まれ出自とか目的に関しては設定の中のお話ではありましたが、やっぱりそれ以外のところでの生き生きとした言説や振る舞いっていうところも、があったんで、お父さんとはちょっと差がついた感じでしたね。
なるほどね。僕はだからもうお父さん、お母さんが3、4位って感じで入って入れてますから。
はいはいはい。
感じなんですよね。いやはや。まあまあ本当にだから、ね、お母さんここの順位まで上がってくるのは当然ですよって感じですよねって。
まあ、確かに結構どう、もっと下でもおかしくない感じではありましたが、まあ悩んだ末に、結局7票入れる感じで、こう、合計4位に収まりました。かなり上位ですね、はい、4位って。
そうだね。
ということで。
出番から考えたらやべえよねっていう。
はい。ということで残り3人となりました。果たしてトップ3がどうなっているか。まず、第3位が、ミスさんの6票、僕の9票による合計15票で、小春ちゃんです。
小春ちゃんですね。いやー、もうこれに関してはもう、まあ俺はちょっとやっぱり順位低めなんですよねっていう。
確かに低いですね、小春ちゃん。
うん。僕の中でやっぱり、この漫画のカップリング的なところで言うと、龍之介くん、エステルちゃんって、お父さんお母さんっていうカップリングが鉄板なんでっていう。
お父さんお母さん。なるほど。
だからそうすると出てくるとね、やっぱりその小春ちゃんが、ちょっと漏れてしまったんですよねっていう。
小春ちゃんはもう、けなげなんで、キャラクターの属性として、何かと言ったらけなげなんで、
うん、
そこが僕は結構評価した上での2位でしたね。
うん、僕はなんか、ちょっとやっぱり最後までふわふわしてた感じが否めないんですよねっていう。
ほう。
うん。まあまあ、けなげさはあるんですけど、逆に言うとなんかその、まあお母さんの設定が強すぎたせいか、
はい、
こう、その、まあそれを受け継いでの小春ちゃんなわけだけれども、なんかそこからもう一歩二歩出てこなかったっていう感じなんだよねっていう。
ああ。僕は結構まあ積み重ねで最初に登場した時から、その、龍之介くんが蔵に閉じ込められたのを怪我しながら開けてごめんなさいごめんなさいって言ってみたりだとか、まあその他エステルちゃんパートのところでもいろいろ気遣ったりとか、その安定した度安定のけなげさいい子っぷりっていうのがまあ積み重ねられていっての評価ですね。
うんうん。まあそうだね、本当この漫画の超重要キャラたちでっていう。
まあもちろん設定的には中心ではありましたからね。
うん。
といった感じではありましたが、まあまあいろいろ比較相対した中でこの、小春ちゃんのいい子っぷり、まあ番外編とかでもすごく親父ギャグを拾ったりとかいい子でしたからね。
そうだね。
親父転がしの片鱗を見せてましたからね。
うん。優しいよね。
といったその無情の優しさによって僕の中では結構評価高かったです。で続きましてが第2位がミスさんの10票と僕の8票による合計18票でエステルちゃんです。
エステルちゃんですか。いやまあまあまあやっぱりヒロイン感あったからね。
ヒロイン感はありはしましたけど、 そこまでじゃなかったんですよね。
まあ、やっぱりなんだかんだ言ったところで、な、ね、コローリの話なんかほとんどエステルちゃんの話みたいなもんでしたしっていう。
まあ、そうでしたね。
やっぱりそこでのキャラが立ったことが俺は結構評価が高かった理由ですね。
はいはい。まあ、そうなんですけどね。そうではあるんですけどね。何か、まあ、キスの話とかもまあ、それに対するリアクションとかもあったり、ついてきてくれたりとか、まあ確かに存在感は十分にあったので、3位ではあったんですよね。
うん。
このメインの2人に食い込むまでではなかったんですよね、僕の中では。
なるほどね。もう俺なんか、ぶっちぎっちゃって1位だけどねって。
はいはいはい。そこで大きく差がつきましたね。
そうだね。
といった感じで、エステルちゃん、もちろん悪くはないんですが、もう、一歩、何か、そうですね、龍之介くんに最後一緒に、一緒だって言ってくれたりはしてたんですが、もっと他の人に対して積極的に自分から影響を与えていったり、絡んでいったり、っていうことがあったらよかったのか、あるいはもっと、魔法少女好き以外のところでもキャラクター性を深掘りするような何かアイテムがあった方がよかったのか、何か、もうちょっと味付けが濃い方が僕は好きだったかもしれません。
そうだね。っていうか、エステルちゃんは約束してみたいな引きだったけど、あれ何だったのかねっていう。
それは最終回で龍之介くんが言ってる、この、これからどんなことが起こっても一緒にいてくれるっていう。うん、これが約束です。
そう。でもそれはなんかこう、エステルちゃんの口から出てこなかったって、なんかこう、さらっと龍之介くん説明したっていうところがやっぱり、ちょっと、語る質少なくないですかっていう
。まあまあ、あくまであれは先週の引きでしたから。引きとして役に立ったらそれで十分なんですよ。
まあ、なるほどね。いや。だからちょっとエステルファンとしてはちょっとそこが悲しかったですってことだけを今ここで言いたいです
。あ、そうですね。明らかにウェイトとしては龍之介くんの決意表明みたいなところに重きが置かれて、なのでエステルちゃんの関わり方に関してはちょっとスポイルされる形になってましたね。明らかに。
うん、そうだね、うん。
といった点、やはりちょっとサイドキャラ寄りになってしまってるところもなくはないかなという感じでした。うん、では、最後に1位が、ミスさん9票、僕10票による19票で、龍之介くんとなっておりました。
まあ、そうですよね。龍之介くんですよね、この漫画はって。
龍之介くん、なんだかんだで一貫性がありますからね。
そうだね。
で、ちゃんと夢もありますし、みんなをかばってくれますし、まあ、ちゃんと正義のヒーローをやってましたよ。
うんうん。いや、それは本当間違いないですね。ただ、俺がなんでやっぱ、龍之介くん2位になってしまったのかっていうところに関しては、龍之介くん大人すぎやろっていう。
まあ、そうですね。1話でそこを全部担保してるんですけどね、この漫画は。
うん。1
話で小春ちゃんを妹が守るっていうことを誓うところまで行ってからはブレないですから、あまり。
そうですね。そこがやっぱちょっとさすがに、まあね、新人に近づけるかもしれませんけどもっていう。で、なかなかちょっと子供から外れてるんで、ちょっとやっぱりその辺でエステルちゃん、俺はエステルちゃんの後陣を排したわけですけれども、でもやっぱり龍之介くんがこの漫画の顔だったし、いいキャラでしたよねっていう。
はいはいはい。ちゃんと主人公をやっていたと思いますよ。
うん。
最後のホームラン打ちましたし。
いや、そうだね。ほんと原点回帰したのよかったよ、これっていう。
はいはいはい。という形で最後のシーンも、やはり龍之介くんが敵を倒すだけではなくて、その先に据える目標、日常を送ってホームランを、スタジアムでホームランを打つんだっていう、ちゃんとその語った夢につながる野球の一コマですからね、最後の見開き。
これは本当に思い切っててよかったよって。
そうですね。この最後の見開き、これが最終回の最後の見開きですって言ってこのページ見せて、誰もこれが妖怪退治漫画だと思わないでしょうからね。
絶対思わないね。
100% 野球漫画だと思いますからね、これが最終回だって言ったら。
そうだね。
まあ、そこに繋がる感じでも、龍之介くんの、まあ、ちゃんと日常から妖怪退治へとやってきた、この、歴史みたいなものがちゃんとあったからこそのまとめだった気がします。
いや、そうですね。いやー、だからこう考えてみると、やっぱりなんか、キャラクター結構みんな立ったよねっていう
。まあ、多少、地味ですけどね
。そうだね。そこは、まあ、どうしてもそうだっけだけどねっていう。
もうちょっと遊びの部分がある方がやっぱり僕は好きなんですけどね。
うんうんうん、
料理の好み、何かの好み、趣味、空き時間に何するか、雑談の時どういう語り口をするのか、そういったキャラクターの遊びみたいなところが、もっと濃い味付けの方がやっぱり僕はなんだかんだ好きだなという印象はありました。
まあそうだね。それでもね、でもこの、 ねえ、漫画に出てくるキャラ、基本的にはやっぱ好感度高いキャラが多いんでねって、ドーツ様覗いてっていう、ドーツ様とか、覗いてね、多いんでね。そこら辺はすごい良かったと思うんですけどね。だから惜しかったなって思うんですよね。
まあそうですね、可愛い感じはありましたね。まあ、なので、1話段階では結構、まあ、小春ちゃんと龍之介くんのつながりをきちんと描いて、で、まあ、龍之介くんがこれから妹を守って頑張るぜ、みたいな入りはすごく好きだったので、まあ、そこから先、もっと大きな話とか、やっぱり人を守るときにも、もっとこう、龍之介くんの中にある真の話、テーマとなるようなお話、モチーフ、それを通じて他人とつながって、その他人を守って、自分の主義主張を表明して、みたいな、そういった何か、龍之介くんと小春ちゃんの間以外のところにもちゃんと広がるような何かが、もっとはっきりした何かが欲しかったような気はしましたね。
まあそうだね。
まあこれは連載初期によく僕は言っていたと思いますが、何かお話の規模とか起きる事件の規模がすごくドメスティックな、家庭内な、内々な感じがしてしまうので、その点を何かもっとこう、大きなテーマ、大きな信念、大きなポリシー、大きな事件、とうとう大きな目的、とうとうもっと広げていってくれた方が乗りやすかったのかもなという感じはちょっとありました。
うん。そうですね。
といった感じで、まあ、なかなか、まあ確かに印象的なキャラクター、まあ全然9位まではポンポンポンポン僕も上げられましたからね。
そうですね。
10位は迷った上でホームランバッターでしたが。
まあ俺は普通に上位10人で、まあサイ君を言えるかどうかも含めて11人はブワッと出ましたからね。
なるほど。
だからそういった意味では、まあ、結構、ね、上位陣はやっぱりキャラ目立ったなと思いますけどね。
はいはい。まあ本当に、印象的なキャラクターが多く一人一人、まあ特にビジュアルに関してですとか、戦い方に関してですとか、まあ設定に関してですとか、大変、うん、印象に残る点も多かったので、まあ、まあまあ、大変、楽しく読ませていただきました。
はい。
といった感じで、まあ、残念ながら、神尾結衣との、最有機戦争には敗れてしまいましたが。
そうだね。本当に最有機対決だったからね。これ。
全然なんか意図せずっていう感じはありますが。っていうか、別に神尾結衣は最有機モチーフっていうほどモチーフではないんですが。
そうだよ。あれ、漫画変わったからね。
ではない。まあ逆にちょっと近づいてきましたけどね。妖怪対して。
そうやってりゃそうだね。
ちょっと近づいてきたりしてますが、まあ、そういった点で対決に負けてしまいましたが、まあ、野々上先生の次回作に期待しております。
はい。
といった形で、最終回の感想はまた本編中で語っていきます。